い、トレンドウォッチです。お届けするのはビジェと、
コロンと、
タロケンです。
はい。
はい。
ということで、先週はお休みだったんですね。
そうですね。
ですね。
滋賀県から帰ってきた。帰ってきてということで。
はい。
うん。
結構遠かった。
遠かったね。まあ、特に帰り、コロンさんは車でね、帰りましたんで。
はい。
毎回あれくらいの距離は走るんですよ。
ああ、BJ がね。
はい。
ああ、そうですね。ご苦労様です。
はい。ということで、まあ、奈良でね、若干用事があって。
はい。
で、奈良に1日、2日ぐらいいたのかな。1日いて、
翌日。2日。
2日か。
うん。
2日目に帰るという感じで、帰ってきましたが。
うん。
うん。
奈良久々だったな。
私、
ママさんとこ行ったじゃん。あれ以来でしょ。だから10年ぐらい前なんじゃん。
大昔に行ったよね、確か。
うん。
TOJ だったりね。
うん。
の時に。
それも十何年前か前、
うん。うん。
最後はママさんとこ行ったのが最後ぐらいなんじゃない？
ああ、かもしんないね。
でも、なんか奈良の街なんかうろろしたとかいう覚えあまりないから。
そうね。
うん。
関西住んでても奈良あんまり行ってなかったんだよな、俺。
うん。
で、今回念願の天理ラーメン。
はい。
を食いまして。
はい、うん。
い
ただきました。
うまいけど味が濃いということで。
いや、美味しかったよ。
うまいよね、あれ。
うん。
すげえ並んでたよな、行った店。
早めだったんだよね。だから多分ラーメン屋さんだったら。
11時半ぐらいだっけ？
開店してそんなに間がない時間。多分30分かそこら、
うん、
しか経ってないと思うんだけど、
うん、
めっちゃ並んでた。
すげえ並んでたよね。
うん。だから二巡目ぐらいだったんじゃないの、うん、
だよね。大昔に一回天理に行って食いた記憶もあるんだけど、
うん、
あんまりはっきり覚えてないから、まあ今回改めて行きましたけど、
うん、
まあうまかったよね、本当に。
美味しかった。
うん、
スーパーでさ、うん、なんかそれっぽいご当地ラーメンみたいな、
あるね、
カップのあったり
とか。あるあるある。
で、あれで、多分天理ラーメンみたいな、
あるあるある、
あったと思うんだけど、
うん、
そのイメージに近かった。
うん
うん。でもやっぱり本当のラーメン屋さんが全然美味しかった。
美味しかったね、うん、一見辛そうに見えるけどあんまり辛くないという感じの非常に美味しいラーメンでしたな。
うん。
はい。まあ、そんなことでふわっと帰ってきた感じでございますけども。
はい。
帰ってきていきなり自民党の総裁選挙ですか？
うん。
うん。
とか、いろいろありまして、見てましたけども。
はい。
うん。
まあ、もう投票にはね、一生行かないって決めたので、
うん。
あれなんですけど、
うん。
ただ、最後の最後の、
うん。
決選投票になったじゃん。
はいはい。
で、決選投票後、要は上位二人が決選投票をやると。
うん。
いうことで、石破さんと。
うん。
それから、お姉ちゃん。高市さなえか。
うん。
この二人が登壇して5分間演説すんのよ。
うんうん。
まあ、びっくりするぐらい、差が出たね。やっぱ石破さんって演説上手だね。
いや、まあそりゃそうですね。
まあこれだから年の功なのか場慣れなのか、
うん、
練習したのかよくわかんないけど、
うんうん、
だから精神上うんぬんではないよ。演説の手法、テクニックとして、
うん、
まあ格段に上だったね。
うん、
高市さないってこんなにダメなのって思ったもんね。
うん。
まあ、高市さない大嫌いっていうのもあるけど、
うん、
にしても、引くぐらい演説下手だったよな。こいつ何言いたいのか全然わかんねえやっていう。この、要は、雌雄を決する決選投票で、
う
ん。うん、
言ってみりゃ、まあ、自民党の目の前にいる議員に向かってだけど、
うん、
それ越しに国民に何を訴えるかっていう、もう一生、一世時代の政治家冥利に尽きる場面じゃん。
うん。
そこで演説するって。
うん。
まあ、正体が出るよなってすげえ思ったな、なんか。
うん。
あの、これぜひ YouTube でフルサイズあるので、
うん。
見てない人はぜひ見てみてください。で、あの、なんだっけな、あの、スティーブ・ジョブスのスピーチ力みたいなバカみたいな本を読む人たちは、
うん、
この日本の演説を見比べれば何がいいのか、うん、何が悪いのか、もう明確にわかると思うよ。
うん。
そんなバカみたいな本を千いくら出して、アホみたいな知識を得たような風になるよりは、この日本の演説を見比べて自分で考え、なんでこんなに違うのかを考えた方が、よっぽど身になるから。
まあ、あれ、まあ、よく言えばね。
うん。
私は好きでも嫌いでもないんだけど、うん、よく言えば、正直な人なのかもしんないね、うん、と。
誰が
高市さんが。
バカっていうことだよね。正直ってことは。あの程度しかできないってのは、バカってことだよね。
あの、結局さ、うん、あれって、あの、私たちみたいな、一般、
うん
一般人が投票権を持っているわけではないじゃない、
うんうんうん、
その持ってる人が限られた人たちで、
うんうん、
その人に向けて話す、
うん、
演説最後の5分の演説なんだろうけど、
うんうんうん、
それ、そういう形でもなんていうの、
うん
その自分の思っている、
うん、
やろうとしていることを語るっていうのはきっとその投票権のない人たちに向けてもやっぱり言ってる、
うん、
アピールするところなんだろうなとは思うんだけど、
うんうんうんうん、
その持ってる人たちに向けてただありがとうございますと。
だけ聞かないね。延々と、ありがとうございます。ありがとうございますっていう、なんか、内容が全然頭入ってこないんだよ、こっちに。
ずっとひたすらいろんな人にお礼を言って。
そうそうそうそう。
うん。
で、よりにもよって5分のさ、タイムリミットギリギリで、あの、今年は公明党との連立政権、十何年目かになります、みたいなことを、ニコニコ顔で言うのよ。もうその5分の最後の締めだよ。え、何って思って、突然言い出したから、何言うのって言ったら、そこで、なんか、今年はって言って、あの、言おうとしたら、横からファって係員が来て、あの、時間いっぱいですって言われて、その、もうぐちゃぐちゃじゃん、こいつっていう。あの、ぜひ見てください。で、何が一番大きいかっていうと、
うん、
まあ、あの、まあ、高市早苗が大嫌いだから、こうやって煽ってるっていうのを引き算して言っても、うん、まずね、あの、石破さんの言葉のセンテンスがとってもうまい。
ああ、まあそうだね。いや、もともとさ、
うん、
その、穏やかな話口調の、
うん、石破さんはね、
比較的綺麗な言葉、
そう、ね、聞きやすい言葉を喋る方なのよ、もともと。
うん。
その方が、まあ穏やかに、だから、あの、テンション上がるっていう感じでもなく、まず一発目は、あの、一発目、なんで始まったか覚えてる？
いや、覚えてない。
私は至らぬものですから始まるの。
ああ、そうだった。
ああ、うめえな、こいつって思ったのよ。
うん、
あ、
うん、
一発目そこで掴むのか、と。
うん。
なぜかっていうと、私は至らないから、国会議員をもう長いことやってるけど、嫌な思いした人がたくさんいるかもしれないと。だから、まずは、ここで謝らせてくれっていうところが入っていくのよ。
ああ、そうだったね。
ああ、うまいな。だから、誰もが予想してない、つかみなのよ、これ。
うん。
その、なんだろう、謝るところからって誰も思ってないと思うのよ。そこでグッて引っ張っといて、
うん、
そっから本題に入っていくのよ。
うん。
で、上手なのが、守るっていうキーワード。
うん。
で、全部が繋がっていくのよ。
うん、
国民を守る。 それから、自民党を守る、
うん、
でここまでは通常の守るの使い方なんだけど、最後の守るが、うん、自民党は約束を守るっていう守るなのよ。
ほう、
この三つの使い方もすげえうめえなこいつと思いながら、
うん、
でその短くセンテンスを切っていって、
うん、
全体的にリズムがあるんだよね、
うん、
ほう、
何々です、こうします、こういたします、あの、うん、強調するところは必ず2回言い直してとか、
うん、
ものすごい上手なテクニック使ってんのよ、
うん、
で穏やかなんだけど、ここはっていう時にはちゃんと語気をクッとちょっと上げて、
うん、
で、あの、きちっと目線もね、いろんなところを向けながら語っていくのよ、
うん、
ああ大したもんだな、ここまでやっぱできるんだと、
うん、
そのディベートとかそういうことではなくて、演説って、で特に政治家の演説って、これ本当に前から言ってるけど、エンターテインメントでないといけないのよ、
うん、
なぜかっていうと、政治ってやっぱりどこまで行っても民主主義はね、
うん、
言葉によって国民の心を動かせるかだと思うのよ、
うん、
だから俺前もあのね、もうだいぶ前にさ、東京都知事選手伝い行ったじゃん、
うんうん、
1週間ずっと細川さんと小泉さんの演説ずっと聞き続けたのよ、
うん
うん、
細川さんも演説って穏やかだけど、上手な方ではあるんだけど、
うん
うん、
やっぱ小泉純一郎のうまさって尋常ではないんだよ。
うん、
横で聞いてても、
うん。
やっぱうめえなって思うの。で、決められたパターンはあるんだけど、
うん、
その場でその雰囲気を感じたところからもう、つかみから微妙に変わっていくのよ。
うん、
うん、
細川さんほぼ一緒なんだよ。
うん。
い
やー、この辺だよな。で、やっぱりさ、あの、民主主義の根本って人から投与法を入れてもらうっていうことは、
うん、
やっぱりその言葉によって心が動くかどうかってすごく重要な、ものすごい根源的なエンターテインメントだと思うのよ。
うん、
だからもう、うん、大統領選なんか、アメリカのね、
うん、
最たるもんじゃん、
うん。
あの、日本の、なんだろうね、首相選が、あの、吉本新喜劇なら、向こうはもう大河ドラマじゃん。一、うん、年ぐらいかけて。
うん、
まあ、日本のやつってせいぜい見ててもほんと、吉本新喜劇だよねって思うくらい、
うん、
アホみたいだなって思うわけ。
うん、
でも、アメリカなんかほぼ予備選から含めて1年間もう、あの、ケツの毛まで抜くような議論とか調査とか、うん、やってこないだった直接対決みたいなテレビでやるじゃん。
うん。
まあ、一大エンターテインメントだよね。ああやって見ると。
あ、
そうやって考えると日本でも民主主義って言いながらもクソみてえだなと思いながら見てたけど、
うん、
まあその中でもやっぱり近年の国会議員にしては石破さん演説上手な方だなっていうのは率直に思ったね、
うん、
それに比べてやっぱり高市さんだよね、本当にね、これ一回聞いてみて、もう何言ってるかちっとも分かんない、何言ってんのこいつみたいな感じ、うん、なぜそれを感じるかって、その言葉の区切り方がおかしいんだよ。これ岸田さんもそうなんだけど、
うんうんうん、
言葉の区切り方がおかしいと頭入ってこないんだよね。
うん、
理解度下がるんだよ、
うんう
ん。びっくりするぐらい言葉の切り方がおかしいの。で、なおかつ言ってる内容が意味がわかんねえ、
うん。
本当に、あの、延々といろんな人に、ありがとうございます。私たちは、9人で、総裁選を戦いました、みたいな、区切りの仕方なのよ。おかしいでしょ、今の言い方。私たちは、ここで優しくなるのよ。9人で、意味がわかんねえよ。何が言ってんだよ。とか思うね。
うん、いや、わかるよ。
わかるだろ、
うん、石破さんの演説を聞いてると、
うん、
俳句みたいだなと思った。
そう。 あの、うん、うまい人では、やっぱり節があんのよ。
うん。
で、その節に乗っけて、要は、ラップの原理だよね。
うんうん。
韻を踏むとかテーマがあって、一つバラバラに喋ってるようだけど、一つの統一したテーマが最後に浮いて出てくるっていう。
うん、
で、
うん、
そのためにはこう、節をつけていって、
うん、
テンポをよく聞かせる。そうすると理解度が上がるっていう、
うん、
テクニックだと思うのよ。
そして、なんか、情景が浮かぶ？
そう。で、そうなの
よ。お祭りがなんとかみたいな話してたよね。
上手なのが、だから、その、私は至らぬものですから始まって、
うん、
で、いよいよ、その、本題に入るときに、自分が初めて、立候補を表明したときに、私の出身地の小さな神社に行ったと。
うん、
夏の、暑い日でしたと、
うん、
でその時にその神社ではお祭りをやってたと。で、うん、当時は今ほど豊かではなかったと。でもそこにいる人たちが幸せそうだったと、
うん、
どこか楽しそうだったと、
うん、
そういう日本でなければないと思いますから入っていくのよ、
うん、
そのなんていうのこのミクロマクロミクロのねところにプッってスポットライト当てといて、こっから大きくガッてテーマ広げていくとかいう手法は、まああるのよ。
うん、
これ、オバマも多分やったけど、
うん、
あの、候補者で支持者の名前を呼んで、彼女は何歳でどういう仕事をやってる人ですと。
うん、
で、彼女は言いました。こういう世の中になっちゃいけないんだ、みたいなことから演説始めたりすんのよ。
うん、
これよくある体なんだけど、
うん、
ああ、それをすげえ効果的に使ってんなーって思ったのよ。
うん、
一方、高市さんね、
うん、
ありがとうございます、みたいな。なんなんのお前、みたいな。いや、もうゾッとする。お前が首相になると思うぞ、ゾッとするって思いながら見てた。
だから正直なんだろうと思うよ。もう直接、あの、関わりのある票を持ってる人たちに、ひたすら頭を下げて入れてもらいたいっていう、それだけだったんじゃないの？
そうなのかね。いやー、そりゃ無理だよ。あんなの首相になると思ったら、ゾッとするよ、俺。そう、政治信条ではなく、やっぱり各国のリーダーの、演説部はやっぱり言ってもしっかりしてるもん。
うん。
あの、イギリスのあれ誰だっけ？ボサボサ頭のジョンソンだっけ？
うん。
彼でもしっかりしてるよ。
うん。
あの、大丈夫こいつって思う感じだったけど、彼って。
うん。
でもしっかりするじゃん。
うん。
で、まあ、今回、あとあるジャーナリストさんも言ってて、あ、そうか、そこが圧倒的な違いなのかって思ったんだけど。
うん。
終わった後に首相就任の記者会見あんじゃん。
うん。
それ見てると、ああ、そうだなって思ったんだけど、
うん。
目も一つも見ずに石破さん喋るのよ。
うん。
これって久々って分かってる？みんな。
うん？
安倍さんとか岸田さんとか、菅の時代もそうだけど、菅の時代も。
うん。うん
全部記者会見って、原稿を読んでんのよ。
うん。
ああ、はいはいはい。
事前にかなり綿密な質問をもう出させといて、それ見ながらやってんのよ。
うん。
それまではそんなことなかったんだよ。
うん。
これ安倍さんぐらいからこんな変なことになってんのよ。
うん、
で、メディア側もほぼほぼその提出した質問以外をしない奴らしか当てられない仕組みになってんのよ。
うん、
だから茶番見せられてたのずっと、
うん、
でもアメリカ大統領の記者会見とかそんなことないだろ、
うん、
あのトランプですらそんなことしないじゃん、
うん、
それが基本だと思うのよ、
うん、
石破さん何にもなくやってるからお、
うん、
言われてみりゃ久々だなと思いながら、
うん、
まあ見事に受け答えすんのよっていうことは、やっぱり彼の喋った演説とかが、自分のものだからね。
うん。
誰かが書いて、誰かが作ったものではなく、まあ彼なりの信条っていうものが、人によってはそれ 嫌だとか好きだっていう人いると思うけど、
うん、
彼なりの言葉として出てきてんだなっていうのはすげえよく分かったね、
うん、
もう久々だなこの感じと思います
。まあまあ可能性としてはすごい記憶力はよくて5分間分全部覚えてたっていう可能性はあるけどね。
うん、いやまあまあずっとさ安倍さんとさ、首相選出てたじゃん、
うん、
で、いつも勝てなかったじゃん、
うん、
で、ずーっと冷や飯食わされてたからね。養殖に就くこともなく。
その、うん、その流れがありつつ、その、派閥でのね。
うん。その派閥も必然的に解散したじゃん、あの人たち、
先に。麻生さんとの仲の良くない感じ。
ない感じとかね。
とかっていう話は聞いてたから、うんだからその最初に至らないから始まって、
うん、そう
謝るっていうその手法が、
うん、
すげえ生きてたな
と思う
んだよね。本人はそれをしっかり分かった上で、うん、だからここは謙虚に行きましょうじゃなくって、うん、その自分の立場が分かった上でそれを
うん、
利用して、そういうつかみで
一発目ね、うん、それで来るんだっていうつかみでね、
うん。
で、しかもそれも、そのチョイスも、私は至らぬものですって、このチョイス、
うん、
なかなかできないと思うよ、
うん。うんうんうん。至らないところがあったかもしれませんみたいな言い方だったらするかもしれないけど、
うん、
至らぬものですって言わない。
っていうのを一発目から、私は至らぬものですっていう一発目から始めるって、その、スピーチで言うととてもセンスがあると思う。
うん。
だから彼の政治云々じゃないよ。何度も言うけど、俺はもう二度と選挙行かないから、日本の政治に関与するつもりはないから、まあ好きにやればって思ってるけど、その言葉のチョイスとしてはとても上手だなと思った。
うんうんうん。
スピーチライターいるの？っていうくらいのレベルだなと思ったね、
うんうん。
全体的にリズムもあるし、
うん、
それからこの、うん、なんていうの？場面転換も言葉の中だけどしっかりと場面転換もあるし、
うん、
でこのリズムに合わせて語気が強くなる、
うん、
よりこれを私はやっていくんだっていう決断力みたいなものをしっかり伝えるっていう意味ではまあ84点ぐらいは上げていいんじゃないかね。
細か
い。90点はいかない。90点いったのはあれだったね。福島の、桜井さんか。
うん。
市長さん。
うん。
被災した。
うん。
都知事選の時に応援演説来てたけど。
うん。
まあ、感動したよ。
うん。
その被災地の吟醸みたいなもので、あの時ってさ、小泉さんと細川さんが組んでさ、脱原発みたいなので都知事選戦ってたじゃん。
うん、
それの応援演説に桜井さん来たんだけど、
うんうんうん、
まあ、すごかったね、演説としては。
うん、
いや、この演説って、今まで聞いた中で最高だなぁと思ったね。
へ
っていうくらい、まあ彼の思いみたいなものがもう前面に出てくる演説。うん、これが、日本の政治家としては、トップかな、俺は。
うん。
90点です。
っ
ていう、だから84点だったら、まあ、いい感じじゃない？
うん。
まあ、ちなみにさ、高市さんで言うと、8点ですね。何一つ、もう本当にいいところ、全くない。
うん。
ぜひこれ、見比べた方がいいと思う。
うん。
で、自分がもしね、仮にスピーチするときに、うん、あ、こういうことがいいことなんだ。こういうことが悪いことなんだって。本当いいよ、見本だから。
うん。
10分で両方のいい見本、悪い見本が見れるから。
うん。
ぜひ見比べていただきたいなと思うね。だからそういう意味ではやっぱ日本の政治家って、やっぱ言葉の重要性気づいてないやつ多いなと思うね。
うん。
そうなのかね。政治家って喋るのが、
商売なのにね。
なのにね、と思うよね。
ねえ、だからまあ、これ番組で宣伝してやる必要もないんだけど、山口何区だっけから出てる、まあ、なんだっけ、なんか、結構、いいところの役職を、安倍政権、 の時にやってたかな。山口選出の参議院の、まあ、江島清っています。あの、これって、この人ってもともと下関市長だったのね。で、実はコロンさんも俺も仲良かったんだよね。あの、なぜかというと、インターネットのかなり初期に、下関市長であるにもかかわらず、積極的に俺が主催してた掲示板を使ってたのよ。ほんで、なんか、大丈夫なのこんなこと書いてみたいなこととかも書いて結構積極的にやってたのよ。で、そのうち共産党のじいちゃん議員も書き込み始めて、二人で延々バトルすんのよ、その掲示板で。それすげえ面白くて。でも、彼らってあくまでもインターネット上だから、市の議会とかでそこを過剰に持ち込んだりはしなかったのよ。で、すげえいい使い方だな。当時は多分、全国で一番若い市長だったよね。
だったかもしんないね。
多分。で、すげえ、まあ、そういう縁で、すげえ仲良かったのよ。で、俺が、その、なんていうの、まだパブリックビューイングもない時代に、俺が勤めてた職場の一番上がゲームセンターみたいなとこだったから、そこでみんなで、酒飲みながら、サッカーのワールドカップの予選見んぞとか言って、友達集めてね。で、プロジェクター借りて、みんなでわーって騒いで見てたら、遊びに来て。で、一緒にほっぺに日の丸とか書いて、うわーってやってたみたいな。だから、なんか、こう、政治家として加算したっていうか、その友達の延長で、みたいな人で、まあ、後々市長何期もやって、で、辞めて、参議院になるんだけど、この人も演説うまいのよ。ね、俺は後々、彼の部下になるんだけど、彼の部下になり、彼の演説の、PA とかをやったことがあるんだけど、まあ、見事なんだよね。これ本当に、ああ、これは才能だなって思うのが、本当にどの会場に行ってもレベルが同じなのよ、喋る。大きすぎもなく、小さすぎもなく。もうほぼ同じ。どの会場でも。自分がどんだけ興奮しててもそこを制御しきれるんだよね。で、場を見ながら、その自分の喋ることを簡潔にまとめて、ものすごく短く終える勇気を持ってる人なのよ。
ほう。
だから彼がいいとは言わないよ。政治家としては、ちゃんとみんなが判断して、これ、選挙区の人はちゃんと判断して、入れたけりゃ入れりゃいいし、ダメなら別の人入れりゃいいから、別に応援してる気持ちもないんだけど、ただ、うめえなと思ったのが、成人式かなんかのスピーチって、ほとんどの市長ってダラダラダラダラやるじゃん。
話したがるよね。
二言ぐらいで終わったよ、この人。ああ、よくわかってんなぁと思いながら見てたけど。そういう勇気とアドリブ力っつうか。で、それをやっぱり言葉に変換する力、言語化するっていうか。それはやっぱり政治家に、俺は最低限必要な資質だと思うけどなぁと思いながらね。見てるんだけどね。だからそういう意味では、あれなんだよな。まあ、今回出てた林芳正さんなんかは、そこが弱えんだよな。演説自軸せんだよな、芳正さん。じいさんみたい、親父そっくりになってきたな、この人、と思いながら。あれダメだよね。花がねえよな、芳正さん。
まあ、花はないかな。
そうなんだよ。ねえ、今回出るべきじゃなかったよって思うけど。官房長官までやっといて、岸田政権で。それなら今回は、やっぱ岸田さんと一緒にやってきたんだから、私は今回、自分にも責任があると思うっつって、パスした方が良かったんじゃないのとかって思っちゃうんだけど。
試してみたかったんじゃないの。
まあね、まあ、そういう野心わかるけど。
うん。
そう、地味すぎんだよ。
その自分の立ち位置みたいなのをさ、
うん、
一番わかりやすく確認できるじゃない。
まあね、でも地味すぎるからね、カリスマ感ないもん、花ないもん、吉羽さんね。それかねえの欠点なんだよな。頭も良くていい人なんだけどな。まあでもとはいえ俺は一切今後政治に関わる気はないんですけど、ぜひその辺も一つのあれとしてね、政治家のあれなんていうの、才能として見て、
うん、
やっぱり演説うまいやつは、下手なやつはやっぱ知れてるよって思うね。
そうだね、
うん
うん、だって何を考えてるかもわかんないし、うん、相手に伝わらない、日本語で伝わらなかったら英語でも全然伝わるわけもなく、
だろ、
じゃあ何できんのっていう話になってくる。
そうそうそうそう。で議論とかね、いろんなことやっていくには、まあ、やっぱ言葉をいかに伝えるかっていうのがとても重要だから、
うん、
やっぱそこの能力が低いやつはやっぱ知れてるよって思うわ。
うん。
うん。うん。だからぜひ、ほんとこの、高市さんとあれ見てください。でもなんだろうなぁ、うん。まあ、コロンさんにちょっと文句が言われたけど、
ん？
自民党の女性議員って質悪いよね。
その話か。
うん。
ああ、だから、
うん、
そもそも女性議員の数の方が圧倒的に少ないわけだ
から、うんうんうんうん。
その、質が悪いっていう、女性議員が質が悪いっていうよりも、
うん、
まあ比率的にそう見えてしまうってことなんじゃないの？
まあ自民党が質が悪い、まあ日本の政治家の質が悪いってことかな。まあでも自民党の女性議員って、だからこれ政治信条は全く別で、その、うん、ああその人に物の伝え方が上手だなーとかって思うのは、野田聖子さんなんかは上手だなと思うよね。彼女なりの言葉で喋るから、非常に悪くない喋り方を使う人だなーとは思うのよ。なんだっけな、YouTube とかの感じでさ、政治家の演説の中で、うん、で、今回もなんか、組閣するのに大臣で名前が上がってるっていう、宮原純子ですか？
はぁ、
あ。彼女が国会でやった、何？質問とか、見てみ、
うん、
ひでえから、本当に。これで、なんか、国会議員として成立するって信じられねえなって思うよ。その変にさ、昔役者やってるだけに、
うん、
その、語気はうまいのよ、
うん。
民主党政権の嫌味を言うシーンとか、
うん、
なんかすげえ嫌味ったらしく言うのよ、
うん。
で、自分が言いたいところはものすごい語気強く、もう、あからさまにやんのよ。
うん、
でも、なんていうの？手元に持ってる原稿から一切目を上げないのよ。
うん、
ってことは一つも覚えれないのよ。
うん、
ってことはバカなんだよ。それをなんか三原純子すごいみたいな、どうなってんだよ世の中って思うけど。いや、それぐらい丸暗記して、民主党の闇言うなら民主党の方を見て言えよって思うんだけど、一個もメモから顔を上げきらないのよ。
だって芝居でセリフ覚えられたんだ、それできるはずじゃないですかね。
そう。でもセリフが難しいからダメとか思ってるのかもしれない。で、これを大臣にしようって思ってるのはもっとダメだよ。だから石破さん、ちょっと褒めたけど、もしそうならもう、ドンズベリーです、私は。まあ、もう一切、選挙行かないからいいけどね、どうしてもらっても。もう三原純子が大臣になったら世も末っすよ、マジで。その、雰囲気だけで持ってってる政治家の典型じゃん、こんなもん。
うん、
まあ、私がね、ちょっと思ったのはさ、うん、さっきの高市さんのね、
うん、
ありがとう三昧、
うん、
5分間の。
演説、
うん。
うん。
あれを見て思ったのが、うん、今女性の議員は、
うん、
多くはないけど、
うん、
少しはいるわけ、
うんうんうん。
で、その少しの人たちが、
うん、
頑張って上に上がっていこうと思ったら、
うん、
まあ、こんな風に、
うん、
おじさん先輩議員さんたちにひたすら、
あ、まあね、
頭下げて、
うん、
機嫌を取っていくしか、うん、まだ道はないという世界なんだろうなっていうふうには思ったね。
そうかな。でも、一昔前の大木千景さんなんかもっと凛としてよかったよ。彼女の演説とか。
うん、
議長までやったろ、彼女。
いやいや、演説がうんぬんじゃなくって、うんうんうん、その、なんていうの？議員さんの世界では、
うん、
そうやっていかないと上には上がっていけない。うんぐらいの、まだ女性の立場は、うん、そういうレベルなんじゃないだろうか、と思った。
まあね。
誰かに喧嘩売って、うん、それでも、主張をして、上に上がるっていうほどの、
うん、
なんていうの？まだ女性側には、そのパワーはないっていうか、
うん、
それじゃ生き残っていけないというか、
うん、
そういう段階なんじゃないかな、と。
でも、一世一代だったと思うよ。
いや、まだ、これから、あるでしょ。
いや、これからあるとしてもだよ。
うん。
自民党の歴史上、この決選投票に女性議員が立ったのも初めてなのよ。
うん。
勝ち残ったのも。
うん。
うん。
それの初めての演説だよ。
うん。
もう、取り返しはつかないよ。
うん。
ここでしっかり、彼女の主張するべきだったと思うよ。
だから、ありがたかったんじゃないの？
なんだよ、それ。なんなんだよ、それ。それは負けたとはいえ、歴史に残る今から延々と、例えばさ、
うん、
女性首相が誕生した時に、
うん、
ここでうまい演説しとけば絶対使われるじゃん。
うん。
うん
っていう計算ぐらい立てないと、その計算ができるくらいの人が首相になんないとダメだと俺は思うわけ。
まあでもさ、
うん、
いい演説ができようができまいが、うん、初めての人には慣れたわけだからさ。
まあね。まあね。
事実は変わらないから。
いや、もったいなかったと思うな。やっぱこうやって考えるとさ、サッチャーとかさ、それとか、クリントンさんの奥さん、
うん、
やっぱ、世界の女性の政治家ってすげえなって思うよね。クリントンさんとかもやっぱガラスの天井があるっていう、演説ね。
うん、
とか、やっぱうまいもんね、うん。だから、まあ演説の練習するんだよ、やっぱ、
う
ん。日本の政治家ってしなさすぎるよ、やっぱ。
してんじゃないの？
してないと思うよ。してあれだったら絶望的だよ、マジで。まだ俺のがもっとできるよ。
まだ進化の途中なんですよ。
いやいやいやいやいや、何歳なんだよ。
いや
32、3だったらまだいいって言うよ。高市さんない何歳なんだよ。
いや、知らない。
50超えてるよ、もう、とうに。それでそんなもんならダウトだよ、もう。だからこれ、政治信条ではなくて、あくまでも、演説の能力ね。
うん。
だから政治信条は俺はもうどうでもいいから。演説の能力で言うと本当8点だって、マジで。一から勉強し直せ。頭いいんか、なんかよくあんねえけど。なんでそこで、もうあの演説聞いたら、そらこいつで大丈夫かなって思うなと思って。
うん、迷った人、微妙に思ってた人
いるよ、5人はいると思うよ、あれ。
そう思っただろうね。
うん。いやー、これだったり石破さんにしとくかって思ったと思うよ。
うん。
そのくらいの、だから、あそこに勝ち残るなら、そのくらいの能力は身につけよ。って思う。だから、一方、小泉の小せがれね。
うん。
うん。
は、だから、ディベートは、ダメダメだったけど。
うん。
やっぱり、答えられないとかいうこと、ちょっと多すぎるなっていう感じではあったけど。
うん。
でも、演説は上手だから。
うん。
彼も、やっぱり短いセンテンスで、節を持って喋るから。
うん。
聞き入っていけるんだよね、聞く側が。
うん。
やっぱそういうことはほんのに訓練でどうにかなっから。なんだったらうちで喋るか、竹内さんね。 一から俺が叩き込んでやるよ。
いやいやいやいや、迷惑です。
泣かしてやるから。っていうくらい、ひどい。演説の能力で言うと。なんだ、その辺、うまく使うのは、やっぱりメロリン級だったりするよね。
ん？
誰？
メロリン級わかんない？
わかんない。
山本太郎だよ。
ああ。
令和新選組の。
そっかそっか。
うん。まあ、彼なんかやっぱさすが芸能人だなって思う。本当にこのリズムに乗って喋っていくから。
うん。
だからとても聞きやすいし、熱狂しやすいよね。
まあ、立場的にまだその、なんていうの？多数派じゃないからさ。
うんうんうん、うん。
だから、その今の立ち位置では、
うん、
勢いは必要なんだろうなとは思うけどね。
うん。
うん。
と思う。それとかやっぱり、なんていうの？発声が上手だな。発声、正しく発音することによって、
うん、
信頼感をっていう意味では、公明党の山口さんだっけ？
うん。
現、トップのね。
うん。
彼なんかはもともとアナウンサーだよね。多分山口さん。
そうだったっけ？
そう。だから、とっても発音が、なんていうの？正しいし。
うん。
喋り方がうめえなーっていうのは、演説とかっていうことではなく、
うん、
日本語の操り方が上手だなって思う。
うん。
こういうのってほんとすごい重要なんだよね。だからよく言われるのが、アメリカの大統領が喋る英語って、ものすごい綺麗に喋るんだって。
うん、
まあ、トランプは別なんだろうけど。
うん。
なぜかっていうと、いろんな移民の人たちも正しく聞き取れないといけないから。
うん。
だから、本当に何ワードで、どういうセンテンスでとかっていうのを、スピーチライターが徹底的にやるのは、
うん、
英語下手な人でも、聞けないといけないから、
うん、
従来アメリカの大統領の喋る英語は、ものすごく綺麗だって言うのよ、
うん。
それは練習するんだよね、やっぱ、
うん。
やっぱ俺はそのくらい言葉に気を使った方がいいと思うけどね。
うん、
日本の政治家も。じゃないと一つの案がなんだろうなって思うやつ多いものやっぱ、
うん。そうだね。
うん。
うん。
で、それが盛り上がりゃ楽しいだろう、投票する側も。
うん。
うん。
ねえ。エンターテイメントと、だから、民主主義ってある程度エンターテイメントとして成立しないと、興味も惹かれないよ、やっぱ。
うん。
うん。
それはアメリカなんか存分にあんじゃん、やっぱね。
そうですね。
うん。それくらいの感じはないとさ、って思う。だから、まあ演者として三流なんだよって思うよ。みんな興味持たないっつうの。
うん、
演説駅前で聞いててうるせえなって思うのは下手だからだよ。
うん。
やっぱそれも含めて言葉の力でねじ伏せるぐらい言葉を操れて政治家だと俺は思うけどね。
うん。
うん。まあまあそういう視点で見るとほんと今回すげえ面白かったなと思ってこの最後のスピーチがね
決選投票のね
決選投票のスピーチほんと面白かった
うん、
うん、いいオチだったなこれと思ったね公明党と連立政権があって十何年ですはいはい、終わりますびっくりだよだから、これが決選投票の締めだよしかも、投票がトップの方が高校だったのよ。だ先行は石破さんだったの。2位だったから。最後の締めだよ。それだけですげえチャンスじゃん。言葉の力で言うと。よりにもよって見てるから、これ時間大丈夫かって途中から思ってるんだけど、その最後の最後に、公明党って言い出すから、何言うのこいつって思った瞬間に、横から係員がシュッて出て、はい、終わりですって。びっくりです。見たことがないっす。政治家でそんな奴は、俺は。俺の関わった政治家で、そんな奴は見たことがねえ。マジで。とだけは言っとくわ。ね、そういう意味では、あれだから、山口県で一応ね、こんなところに、なんだろう、民主主義はないと俺は言いましたけど、
うん、
ずーっと安倍さんの演説聞いてるから、
う
うん、え、ずっと今回のあの首相選にも立候補した林芳正の演説とか聞いてるから。
うん。
だからそういう意味では、この人たちやっぱり上手なのよ。
うん。
あんなの聞いたことがねえやって思っちゃったね。
うん。
はい。ぜひ反省してください。政治家の質として。だから、政策云々は別に、あの、わかる人たちが議論すればいいから。え、うん、演説のありようとしては、ほんと。8点でした。残念、ブブー。はい。
いや、なんか、お疲れ様会をさ、うん、後でやって壇上に上がったら多分あんな挨拶だっただろうな。そんな感じだよね。
うん。
うん。ありがとう。みんなありがとう。あの人もこの人もありがとう。
ねえ。
うん、
ねえ、すごいよ。何がやりたいのこいつって思うから。ぜひ、あんなにこれね、せっかく首相になった二人の、その、戦いだから。
うん。
ね。あの、言ってみりゃ、井上直弥の王座統一戦みたいなもんじゃん、これ。
全然違うと思うけど。
いや、言葉による統一戦みたいなもんじゃん、これ。それをやっぱエンターテインメントとして楽しんでみるっていうのも民主主義の第一歩だと思うから。だからそういう意味は本当に YouTube に転がってるんで、ぜひこれフルサイズで、せいぜい10分間だから、見ていただくとわかると思う。ぜひ皆さん見てください。で、後々、あの、なんだろうな、マナー講座とかで、
うん、
あの、スピーチのやり方みたいな時に、うん、この日本、いい方と悪い方っていうことで、延々と使われるといいなと思ってます。
まあ、使わないでしょうよ。
なんで
政治家のもんは、まあ、使いにくい。
いや、でも、基本だと思う。いや、政治家のもんだから、著作権フリーだよね。
いや、著作権の問題じゃなくって。
だから、一番使いやすいじゃん。
いや、そういう意味じゃなくって。
でも、あの、スピーチとか下手ない人は、本当あの、五七五のセンテンスで考えていくと、まとまっていくよ。
うん。
で、その、そこにさらに抑揚をつけると、あの、こう、なんていうの、ちょっと聞く側の気持ちを動かせるのよ。不思議なもんで。
うん、
そういうのを覚えてるといいと思うなと思って。まあ、ぜひ、あの、本当あの、誰それのスピーチ力を、みたいな、バカみたいな本読むんなら、この2本の演説見比べるとすごいよくわかると思う。で、やっぱりジョブスのスピーチがなんであんなにもてはやされるかって、やっぱ、そもそも彼が思ってるからだよね。
うん。
それが言語化されるからみんな心打つし、おーってなるのよ。
うん。
あの、だから、あの、ジョブスのスピーチに学ぶって本読んでる時点でアウトだから。あ、それを手に取った時点でお前は無理っていうことだから。あの、なんていうの？そういう本読むよくは、いろんな人のスピーチ見て何が違うのかっていうことを自分が探す方がよっぽど役に立つと思うけどなっていう典型でした、今回は。本当にあの、両極端な、スピーチが10分間で見れるって、めったにないから。ぜひ見ていただければな、ということですよ。はい、これは全然本題じゃないんですけど、まあ、あの、一生もう投票行きませんのでね。ほんで、あれだよね、あの、やっぱさ、世の中の人なんかすげえ、石破さんがさ、なんかなってすげえ文句、SNS とかで文句言ってるけどさ。
あ、そうなんだ。
いや、そう言うんならさ、あの、金払って自民党員になりゃいいじゃんって思うよね。その方がもう効率よくねって思うじゃん。
うん。
まあそうですね。
ねえ、アホみ、だから、民主党候補、民主党推しデモだよ。
うん。
うん。
一旦自民党に金払って自民党のさ、この、首相選、投票できるんだから。
投票権得られますからね。
そう、金出して買えばいいじゃんね、それ。
確かにね。
うん。いや、ぐたぐた文句言ってんなら、それやりゃいいじゃんって思うんだけど、そっちの方が効率いいじゃん。正直。
うん。
だから、民主党も共産党も全部党員になっときゃいいじゃん。ほんで、それに有効な投票できるかよくねとか思うんだけど。
うん。
そういう発想はないのかね、世の中。まあ、ぐったぐたぐたぐた SNS で文句言ってっけど、文句言うならそうすればって思うんだけど、俺は。 まあ、
SNS で、SNS で文句言ってるのが一番楽で、うちで寝転がってできる。
だよね、金も払わずに。なんだろうなって思うよね。だから、それだったら金払って自民党になっときゃいいじゃんって思うじゃん。変な話、変な奴らだなと思って。
へ
はい、まあ、俺は、だからもう、政治的なことは一切言わないので、まあ、好きにしてください。うん、はい。ということでございますね。で、本題です。まあ、今週もあんまり、いいネタないんだけど、
うん、
あの、まずね、あの、トヨタ T コネクトなる、サービスに加入してみました。これ何かっていうと、要はハイエース新しく買ったでしょ、
うん、
そのハイエースにその買った当時純正のトヨタ純正のナビがついてるのよ、
うん、
でそれをこういろいろ見てるとあの T コネクトっていうなんかこの通信してつなぐサービスがあるのよ
何につなぐの
オペレーターとか
ああ
はあ
で、これ何なんだろうと思ってて、今よくわかんねえなと思って、一時ほっといたんだよ。
うん。
でも、今回奈良行ったりとかいろいろハイエースでしてると、
うん、
要はこれもう3年前ぐらいのナビだから、地図が微妙に違うんだ。
うん。
だからそれにちょっとイラッとしていろいろ調べたら、Wi-Fi で更新するって書いてあるのよ。
うん。
でもなんか更新されてる節がないんだよ。で、いろいろ読んでいくと、T コネクトに入ったら、みたいなこと書いてあるわけ。
うん、
だから、もうしょうがねえな、T コネクト入るかなと思って、入ったのよ、うん。一応ね、なんかその新車5年間ぐらいはただらしいんだ。で、俺の車って3年目なのよ、買って。前の人が買って2年で売ってる。だから、新車で買って2年目の車検、2年っていうか1回目の車検ね。新車で買うと1ナンバーとか4ナンバーって、基本1年車検なんだけど、新車で買った時には2年だから、その2年になった時に売ってるみたいなのよ。
うん、
だから、これどうなんだろうなぁと思って、その T コネクトなるサービス、に入ろうと思うと、またこれもなんかあの、ドコモ的なやつT コネクトに入るには、トヨタ ID を、みたいな。そのね、おいみたいな感じまずトヨタ ID を取りえみたいな感じ。
うん、
ちゅーめんどくせえと思って。まあ、でもただだから、まあ、地図変わるのかなと思いながら入ったんだよ。
うん。
うん。
で、入ると確かにその今まで使う、で、なんかね、ナビの、なんとか通信番号みたいなシリアルが全部打ってあって、
うん、
それを入力すると、向こうである程度車両の管理してるのかな？あの、うん、なんか紐づいて、
うん、
使えなかったメニューが使えるようになるのよ。
へ
ぇー。T コネクトですよ。なんか名前はいいよね。
うん、
ただこの、なんだろうね、設計思想の古さっていうか、マジでこれでどうにかなると思ってんの君らみたいな。その、ひどいです、作りが。
どういうこと？
なんて言えばいいかな。要は、その、まあ、基本テキスト情報ね。
うん。
要は、車検番号。まあ、だから、俺の車のいろんな情報ね。
うん。
を登録しといて、で、近くにある販売店、トヨタのね、ディーラーさん登録して、で、うん、リモートメンテナンスとかね。なんかいろんな機能があるっぽいのよ。
うん。
それとか、その、なんだろうな、あの、オペレーターにつないで、近くでファミレス、ここの近くにファミレスないですかみたいなこと言うと、検索してナビにババーって入れて、目的地として入れてくれたり、みたいな。
ほう。
ことがあるらしいの。
うん。
うん。
でもね、その、てめえかな。とにかく設計思想が古すぎるのよ。
その、ファミレス教えてくれるのは人力でやってるんですか、ね、
人力。
人力。
そう。人力って思うじゃん。
今時。
そう。
はぁ、あ。
そんで、そのリモートメンテナンスもリモートで、
うん、
なんか、メンテナンスみたいなことしてくれんのかなって期待するんじゃん。
うん。
うん。
うん、違うんだよ。その、登録したディーラーさんに、メール送るだけなんだよ。うん、で、メール送っても、ディーラー対応してないのか、
うん。
書いてきやしねえの、返事が。何なんだろう、これ、と思って。なんかね、もう、だから、そもそもナビの基本設計が古いじゃない。
うん、
その、まあ、トヨタならイクリプスだけど、
うん、
いや、違うな、デンソー10だからイクリプスでいいのかな。あの、もう、そのナビ自体の設計思想が古すぎるじゃん、びっくりするぐらい。で、うん、そこに無理くりそういう拡張機能みたいなのを、つけてるから、
うん、
もうなんか、ひどいありさまなんだよ、使ってて。これ、マジでこれを T コネクトですみたいに、その、どうですみたいな感じがもう、笑けてしょうがねえっていうか、ちゃんとやろう、そこっていうさ。あの、テスラとかさ、すげえことになってるよ、その辺っていうね。あの、びっくりする。だから、なんていうかな、その、車をコントロールして、だからさ、そういう、なんか、リモートで、いろんな、その、車の情報とかをね、
うん。
うん。
ディーラーとかがさ、把握できる仕組みに、もし、本当になってるんならだよ。
うん。
逆にさ、ディーラーさんから、そろそろオーリー交換ですよ、とか、電話かかってもいいじゃん。
うん。
うん。
あの、一つもそういうことないわけよ。その、なんていうかな。まあ、ナビで設定して綴りゃ、そのキロ行ったら出てきたりするんだけど。
うん。
これ何の意味があるんだよっていう感じ ?T コネクト。ちょっと引いたよ、マジで。天下のトヨタがこれじゃダメだよって思ったな、なんか。
今のホームページのところの車を守るってところが。読んでたんですけど、
うんうん、
うっかり通知で鍵や窓の閉め忘れ、ハザードランプの消し忘れをスマホに通知します。で、リモート操作はスマホから車のドアロックやハンドハザードランプの消灯ができます、
うん、
リモート確認はスマホから鍵や窓や開閉状態が確認できます、うん、カーファインダーはスマホで車の駐車場所を確認してハザードランプを点灯します、
うん、
マイカーサーチャードアのこじ開けお車手動などを危険を検知してスマホに通知できます、
うん、
これわざわざバラバラに書くことじゃないけどほぼ内容一緒じゃんとか見なが
らそうだよね
なんだこれって見ながら。
いや、そうなんだよ。これで、さあ、IT コネクトですみたいに言ってるのが、もう、滑稽で、たまんないなと思って。
はぁ、あ、
あの、まあ、だからさ、その、いや、だから、その、ナビの最新になってるかどうかも、一切わかんないのよ。で、少なくとも、この情報を更新しましたとかいう履歴が残ったら、更新してんなって確認できるんだけど。
うん。
うん、
なんか一切わかんないわけ。もう全部が古いんだよ。とにかく。どうにかしろよ、マジで。天下のトヨタだろって思う
ね。だから最新にしたかどうかをお知らせしたくないのよ。
な、うん、何なんだよ、それ。もうイライラするんだけど。
そこはこっそりにしときたいのよ。
そうか。
うん、
これ、T コネクト使ってる人いるのかな？トヨタ車乗ってる人多いと思うんだけど。
ああ、お金払ってまで使ってるかどうかですね。
いや、だから、新車買えば5年間はタダっぽいのよ。5年後からお金払うっていう感じになるみたいなんだけど。だから、新車で買ったら使ってんのかな？金ちゃんとか、トヨタ車乗ってくると使ってかな？聞いてみようかな。
そうですね。
これ使って何のメリットがあんのっていう。あの、エネオスのさ、アプリとかあんじゃん、今。
うん、ありますね。
スタンドの。あれなんかさ、永遠と登録させられるのよ。
うん。
そんで、その、なんか、行くたんびにかざしてくださいってやるの。
うん。
でもさ、割引も何にもないのよ。
うん。
何のためにやってんだろうって思うの、毎回。
情報を収集するだけ。
いや、お前ねって思うじゃん。
吸い上げるだけなんですよ。
そう、少なくともアプリのなんか、その特別な、あれになんのかなって思うけど。
うん。
何回も期待しながらやるけど、一つもなんないのよ。いや、何がやりたいんだよ、お前らっていうね。 このトヨタの D コネクトも。本当にね、もう勘弁して、マジで。も
う
でも、アンドロイドベースにしろ、もう、本当に。
まあ、そうですね。
うん、ひどすぎるよ、マジで。
まあ、そういう、その、なんていうの、アプリで何かをするサービスってさ、
うん、
まだまだ発展途上だよね。
うん、
いや、私は全然車とは関係ないんだけど、ドラッグストア的な薬局系のアプリをね、
うん、
あの入れられませんかと言われて、
うん、
まあ入れましたよ、
うん、
そして買い物をするときに、
うん、
まあ600円800円ぐらいのものでもレジに行くと、
うん、
アプリお持ちですかって聞かれるじゃん、
うん
うん、
いやこの間あなたに入れてもらったからはいって言うしかないじゃん。はい、入れてますと、
うん。
出してくださいと、
うん。
アプリを起動するよね。
うん、
そこに、クーポンがあるから、
うん、
クーポン使いませんかって言うんだけど、
うん、
そのクーポンが何種類かあって、
うん、
全商品何パーセント引きとか、
うんうんうん、
医薬品に限り、
うんうんうん、
この期間いくら引きとか、
うん、
で私が買おうとしてるこれは何のクーポンが該当するものなのかを、
うんうん
うん、私がどれを使うかを選ばなきゃいけないわけで、
うんうん、
わかんねえしと思って、
うんうんうんうん、そうだよね
だからその店員さんに一時そのスマホを見てもらって、
うんうん、
どれが使えますかって聞かなきゃいけない、
うん
うん、
そしたら店員さんがじゃあこれですかねみたいな、
うんうんうん、
その間後ろに列ができるわけさ。
そうだよね何の意味があるんだってなってくるよね。
そこ自動でできないかね、
うんうんうん、
ピッと読んでくれたら一番最適なもの
を割引するでいいんじゃないのって思うじゃんね
なんでそれができない。
これについてはそのどこでもそうで、コンビニとかでもそうで、
うん、
あとドンキとかまでもそうで、
うん、
自分でクーポンページを見て、該当商品欲しいものがその中にあるかどっか見て、で、使う場合はクーポンをセッティングするっていうやらないとダメなんですよね。
うん、
で、ドンキとかだと大量にあるわけですよ、それで、
うんうん。
最初はね、探してたけどね、そのうちもメンタルサークルだってね、もうクーポンいらんわと思って。
だろ
う？いや、そうなのよ。
いや、世の中なんかそういうこと多すぎるよ。かさっき言ったみたいに何にもない。やれど暮らせど何にもない。こっちがピッてやってるだけみたいな。何の意味あんだよってなっていくっていうね。
あと、だいたいその辺のその、買い物チェーンとかでやってるアプリ。
うんうん、
で、だいたいそのなんだろう。入店、来店した時にポイントあげますみたいなのが入り口に端末に立ってたりとか。
うん、
まあ、で、そうすると、アプリ立ち上げてバーコード出すわけですよ。
うん、
で、まあ、あとレジでバーコードをピッてやってもらうのもアプリ立ち上げるわけです、
うん。
うん。だから、アプリを立ち上げるってことは、まずバーコードを使いたいんですよ、ユーザーは。
うん、うん。
なのにあいつらバーコードの上に広告が被してくるんですよ。
ああ、
そうね、そうね。
もう、ほとんどそう。
うん。確かに。
うん、もう、あの作りなんとかしろやって思うんですけど。
そうだね。
いかにもさ、そのアプリを使うと、お得ですよ、アピールをする割には、全然なんか、積極的にこう、おすすめをしてないから、
う
ん、作りが。
そう。利便性悪くなってんだな、とか、そう思う、すげえ思うことを言うわ。
まあ、そうなると、アプリなんか、うん、いや、持ってないっすって言えばよかったのかね。
うん、になるよね。
みたいな感じになるじゃん。
う
ん、
そう。
うん、
考えろよって思うよね。それと、これ、たびたびコロンさんとも激突するけど。
はい。
使い側のマインドセットも変えないとね。なんだっけ、セルフでお金払うじゃん、最近スーパーとか。
うん。
だからさ、で、554円とかなるじゃん。
うん。
うん。
コロンさんがさ、毎回、554円を財布の中で数えんのよ。で、いらねえってそれって毎回横で言うのよ。小銭全部ぶち込めと、
はあ。
そのためにこれやって、それをやることで時間が効率化されるから意味があるのに、
うん、
数えてたら同じだろうと。小銭掴んで全部入れろと、はあ、なんかみんな数えるのよ。だから、じいちゃんばあちゃんも延々と並んでるんだよね。あれ全部ぶち込めよとか思うんだけど、みんな。
っていうか、あんな現金払いなんかなしでキャッシュレスでいいんじゃないですか。僕、そんな端末で現金入れたことないですよ。
いやだから、イオンだったらイオンなんとかじゃないとダメとかなの。
いや、クレジットカード、どこでもクレジットカードが普通に使えるで、全部クレジットカードです。
クレジットカードは嫌なのよ。
じゃあ別にペイペイでもなんでもいいけど。
だから、ペイペイは使えないんだって、だから。
なんかクイックペイとか ID とかなんかあるでしょ、そういった
ら。うん。
とにかく現金払いは、うちで、仕方なく、地元のうどん屋チェーンが現金しか受け取らないから、
うん、
日常生活で現金払うことはそれしかないんですよ、僕は。
だから、そういう人たちはいいよ。だから、地方都市だと、そんな使ってるやつのがいないんだから。だから、じいちゃんばあちゃん、永遠と並んでるのよ。そりゃそうだよって思うもんね。
いや、静岡でもじいちゃんばあちゃんは並んでますよ。
いや、だから、自分の席では並んでないんだよ。ペイペイなんか使ってるやつ、一人もいないよね、あっこのスーパー。
まあまあ、見ないっす。
見ないよ。コンビニでも見ないのに。
イオンカードで払ってる人は、
ごくたまにいるよね。
すごい時々。
イオン系は割とおばちゃんにもイオン系。
いや、収納席でペイペイなんか使ってるやついねえって、マジで。それくらい現金で払ってるってみんな。
スーパーで使ってる人はほとんど見ないっす。
うん。
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 いや、だから、セブンイレブンもそもそもさ、地方都市になったらじいちゃんばあちゃんばっかなんだよ。行くの。
うん、
昼間とか特に。
うん。
うん。
ペイペイなんか払ってるやつなんかいねえよ、マジで。
まあ、じいちゃんばあちゃんは払ってない
やつ。うん。いや、だから地方になればなるほどその割合が高くなってるから、本当にいないのよ。
うん。
で、だから、それを効率化するために、小銭を、大量に入れりゃいいんだよ、あん中にって思うんだけど。
だって小銭は何枚までしか入れちゃダメって書いてある。
ぶち込んどりゃいいんだよ、そんなもの。
その何枚を数えなきゃいけないのもめ
ん
どくさい
から。それもそういうさ、なんか、うん、なんだろうなっていうことすげえ多いのよ。それとか、この間久々新幹線に乗ってさ、
はい、
また改めて思ったけどさ。
うん。
うん、
なんであれ、席を立ったまんまをデフォルトにしてるのかねっていうさ。
ん？立ったまま？
席をさ、フルに倒したものをデフォルトにしとけやって思うのよ。
あ、背もたれね。
背もたれ。
ああ、それは入りにくいから無理。
いや、でもいいじゃん。それで、立てたい人だけ立てれば、すいません、寝かしていいですかって一言がいらないだろうって思うんだけど。
いや、駅に乗り込むときに、あそこが全部最初に倒れてると、
うん、
自分の席に座るのに、
うん、
その隙間が狭くなるわけじゃないですか、奥の席とか入ろうとするときに。
でも、自分が倒せるんだよ。
いや、倒せる倒せないじゃなくて、
うん、
そうすると、
うん、
その後ろで、自分の後ろで列車に乗ろうときて並んでる人たちが、
うん、
結局ドアの入り口まで続いてるわけですよ。
うんうん。
だから、一人がそこで時間かかると、
うん、
一つの駅に対して全乗降客が新幹線の中に全員入るまで時間が長くなるんです。
うん。
だから、スムーズに乗れなきゃいけないから最初は立ててあるんです。
うん、じゃあなんでさ、いちいち、すいませんって言わないといけないのよって思うよね。
あ、僕言ってませんよ、一切。
私も言わない。
いや、それがマナーだ的じゃん。だから全部倒してデフォルトにしときゃさ、立てるのにすいません、立てていいですかとは言わないわけだから、もうそうしとけやとか思うんだけど。
いや、そんなこと全員言わないっていうのを、当たり前にすればいいんですよ。
でもならないじゃん、一向に。それはマナーですとかなるじゃん。なんなんだよって思うよな。
僕乗ってて、それ言ってくる人5人に1人いないっすけどね。
いや、5人に1人はいるじゃん、やっぱ。
いや、多分、もっと少ない。
いや、だから、タロケンはそれでいいよ、だから。俺は、だから全部倒してくれりゃ、うん、こっちが言う文句ねえのになって思うんだけど。
うん、じゃあ、
ほんとなんかそういう転換してくんねえかなと思うな。うん、だから、お金もさ、本当に、小銭数えるよりは、ぶち込んだ方が早いよ、マジで。そのために、ギューって、機械で数えてくれるんだから。
まあ、最近セブンイレブンとかなんだ、自分で投入するタイプのレジだと複数枚数のコインをバーって入れれるようになってますから、
ね、ほとんどそうだよ、マジで。
あれなんか、まあ、まさにそのせ
い、うん、
一枚一枚入れなくていいっていうね。
そう、それを数えるから偉いことになるのにっていつもコロンさんで、うん、コロンさんとそれで喧嘩になるんだよね。だから数えなくていいって、財布にあれ全部打ち込めよってなってるんだよね。いい、私は数えるってなるんだよね、これ毎回。
やかましいわ。あれ、金出すやつが好きにさせてくれよ。
いや、そっちの、せっかく機械が稼いでくれるんだから、素早く。
うんうん、
そうすりゃいいじゃんって思うのに。
まあ、ざっくり、足りる金額ざーっと適当に入れようと言ったら、
そうそうそう。余
った分も返ってきますから。
そうそう。
まあ、で、ね、
そう、で、小銭もいい感じで返ってくるんじゃん。その、
まあね。
大量にある小銭全部ぶち込めば、いい感じになるじゃん。
いい感じにならない時もあるんですけどね。
その、999円返ってくるみたいな、ケースは稀にあるよ。いい、いい感じになんなかったっていうのは、あるけど、大概いい感じになるんだから、そうしましょうって思うこと、すげえ多いんだよね、マジで。いや、だから本当にあの、この、クーポンとか、その、ピッてやるだけで何のメリットもないとか、うん、延々登録させといてね。うん、まあ、そろそろ考えてくれよって感じはあるね。
あとあの、ドラッグストアの広いところってあの、アプリを作って、アプリでクーポンも出してるんだけど、レジで買い物するとクーポン5枚ぐらい出してくるようなところとかね、紙で。
ああ、あるあるある。
もうこれやらないためにデジタル化したんじゃねえのかよ、お前はっていう。
そうそうそうそう。
もうあの DX で言うならな、店舗の紙のクーポン禁止にしろやって思うんですけどね。
そうそう、あの、だから、なんだっけ、マックスバリュー系イオン系、
うん、
ああ。
もう、レシートと別になんか、下の方からクーポンが出てんだよね。うん、
あの、別にレシプリンターがあって、
そう。
クーポン用のプリンターが別についてるの終わっちゃったんですけど。
そう、下の方から出てるから、なんか延々繋がって、誰も取ってないんですけど、みたいな。なんだろうね、この設計 の感じと思いながら。
あるある。
笑っちゃうんだよね、ああいうの。
うん、
いや、もう、ほんといい加減にしてくださいっていう感じだね。だから、この T コネクトもそうです。これ、T コネクト使ってすげえ便利いいですっていう人いたら、どう使えば便利なのか、教えてもらいたいです。それなんかね、このナビの中になんかね、アプリを組み込むみたいなのがあるのよ。
へぇ。
その、だから、元のナビの、だからあの古い設計のナビでだよ。
うん。
なんかアプリを選んで、インストールする仕組みみたいな、なんか無理くり作ってんの。
うん。
ほんで、なんだろうな、これ、と思って入れるじゃん。
うん。
うん。
したら、ウェザーニュースとかインストールしてみんのよ。
うん。
は
ぁ。なら電源入れた時に、
うん、
今日は雨ですとか、その程度なんだよ。いやいやいやいやいや。っていうさ、ひどいんだ作りが。これ、うん、何年前の設計なのっていう感じ、
うん、
笑けますマジで。このだから T コネクトすげえ優秀、あの優秀ですと。だから、うん、あれなのかな、高級車だともっとできること増えるなような雰囲気もあるんだけど、
うん、
だから、レクサスとかさ、
うん、
あの辺はもっとなんかいろいろできんのかもしんないけど、
うん、
その一般の乗用車でさ、
うん、
これ T コネクト便利に使ってますっていう人、ぜひ教えてください。びっくりしてます、私は。聞いてます、ちょっと。
なんか Wi-Fi1100 円で使い放題らしいですよ、なんか T コネクトのサービスで。
どこどこ、トヨタのディーラーなのかな、それ。何なんだろうな。
わかんない。車の中だけ使い放題1100円とかなんか。
意味わかんねえな、マジで。勘弁してくれ、マジで。あの、いや、だから、やっぱさ、日本の産業を牽引しないといけないトヨタが、
うん、
これじゃダメだよ、やっぱ。
うん、
まあ、日産がどうなってるかとか、わかんないけど。トヨタがこれってがっかりです、マジで。だからほんと富士通10とかとやっぱ契約切って、思い切ってアンドロイドベースで自社で開発するとかやんないと、
うん、
特に、その、なんていうの、うん、ね、バッテリーの、ね、電動自動車とかになると、
うん、
やっぱここがすごい重要なインターフェースになっていくじゃん、
うん、
どこで、充電するのか、それがどういう風に空いてるのかとかさ、
うん、
そういう情報を全部、そのナビ上に車の、なんていうの、電力を入れるにしても、そういうのがすごい重要になってくるから、
うん、
これがベースだとどうにもなんないだろうよっていうのが正直思うね。うん、だから、テスラはその辺見事にやってるから、
うん、
やっぱりもう自分ところでアンドロイドベースで作っていくべきだと思うけどね、
うん、
って思うぐらい20年前ぐらいのシステム触ってる感じです。
まああのなんかマップファンとかナビタミとか買収すればいいんじゃないですか。
いやそう思うそう思う、そっちの方がよっぽど、うん、
うん
うん、ね、
まあそのアプリがそのまま使えますで、
そうそうそうそうそう、
ヤフーのカーナビでもいいけど、
そうそうそうそう、
そんでいいわけです
よ。うんと思うよね。でそれを買収しといて、だからそことディーラーとうまくつなげて、
うん、
その車の保守メンテナンスも含めた一大ネットワークみたいな構想とか、うん、そういうのがあっていいと思うんだけどっていう、
うん、
ね、特に前も言った車離れがね、え著しい中、軽自動車だからって軽油入れる時代だよ。
え、そうなの？
うん、なんだってすげえ多いんだってよ。JAF、うん、それが。
へー。
だから軽自動車新車って買うじゃん。
うんうん。
で、初めてスタンド行くじゃん。
うん。
軽油入れるんだって。軽だから。うん、
へー。
そんな時代なんだよ。だから、そういう、だからこういうナビっていうか、こういうのベースに、いろんなインフォーメーション出してやるっていうのすごい重要になってくると思うのよ。自動運転もしかり。
うん。
それをこれで、T コネクトですって堂々とで言ってるの、ほんと、マジで引きます。
いや、まだわかんないよ。まだわかんないですよ。BJ が気がつかないもっと便利な使い方があ
んのかな、ほんとあんの、
あるかもしれないじゃん。
そう、いや、いちいちオペレーターに電話しねえよって思うじゃん、なんか。
てか、まあ、ファミレスの検索を人力でやってる時点でお前らっていう。
感じするでしょ、なんか。
もうダメだろっていう。
そうなんだよ。マジで、これどうなる、
AI だろ
う、うん、だろう。だからそういうのもトータルで本当はやっていかないといけないんじゃないの、車って、うん、だから車が再発明されてるようなもんだから、うん、電気自動車によって、
うん、
そう考えるとこれどうなのってすげえ思うよマジで、うん、ぜひ T コネクト、あの中古で買った場合とかは、
うん、
調べると意外と、あ、まだ無料で登録できるってことあるみたいだから、
うーん、
5年以内だったらね、新車だから、初回登録から5年間はタダらしいのよ、
うん、
だから一回それ中古車で買った人は、
うん、
ぜひやってみてくんないかなと思います。で、あのすげえ便利ですっていう使い方あったら教えて、マジで
絶対あるって。
本当？
絶対あるよきっと。
笑っちゃうんだけど、すべてが笑っちゃうんだけど。その、なんかね、ニュースのアプリとかもあって、
うん、
これなんだろうと思ってインストールとかやるじゃん。
うん、
そしたら、ブッて立ち上げた時に、
うん、
地図が半分になって、半分にニュースが出てんの。
うん、
なんだよ、これっていうさ。
っていうか、あの、スマホない時代に使うみたいな。
そうだろ。でも2年前ぐらいなんだよ、これ。いや、いつのだよって思うよね、マジで。
アイモードの時代ならまだ分かる。
分かる分かる分かる。おお、最新だなって感じすんじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
ほんと20年ぐらいだよ。2020年ぐらいの、新車の時だよ、このシステムが。びっくりするよ、と思って。
だから先読む力がないんだろうね。
だと思うね。
時代の流れ。
先じゃないです。今が分かってない。
そうだろうね。
いやいや、これから先にそういう進化がある可能性を考えたら、ベースは何にしようっていう発想がそもそもないんじゃないかな。
う
ん、
そうだろうね。
うん。
それとね、もう一個ね、T コネクトじゃなくてね、
うん、
なんか、その、デバイスなんとかみたいなのもあんのよ。
うん、
で、それ何かっていうと、一応、トヨタの、その、ナビに、
うん、
要は、あの、エアープレイみたいなことができるっていう、サービスだったっぽいのよ。
うん。
トヨタの、その、なんか、その、アプリを入れて、そこから、例えば、ナビタイムとか、
うん。
のアプリを、その、なんていうの？スマホに入れとけば、
うん。
ナビタイムの画面が、そのナビに出ると。
うん。
いう仕組みだったらしいのよ。
うん。
うん。
でも、多分途中のバージョンアップで断念したんだろうね。
うん。
もう使えないのよ。その、何なんだよ、これっていう感じ、
うん。
昔は出たらしいんだけど、どうや。
へ、
今一切出ないのよ。真っ暗なまんまなんだよ。
切ないね。
もう切なすぎるよ。まだ新車から3年ぐらいしか経ってないんだよ、この車。
うん。
それでこうなってるってひどいよ、マジでね。
いや、せめてさ、だからこのサービスは終了しましたぐらいの案内は
ない。ああ、出てもいいと思うんだけど、何にも出ない。真っ暗なままなんだよ。
真っ暗っていうのが怖いよね。
うん、そうなんだよ。アンドロイドだったら出るのかもしんないけど。
うん。
だから、ベースがさ、もうなんかよくわかんないけど、ナビのさ、
うん、
OS と言われる部分が何なんかよくわかんないけど、
うん、
もう本当に無理くり対応してる、で、やったけど、断念っていうことなんだろう。だから、アンドロイドにしろよ、もう、本当に。
うん、意外とアンドロイド8ぐらいで動いてるかもしれないけどね。
いや、アンドロイドじゃないよね、あれ。もう昔からだから。
うーん、
20年前ぐらいからもう変わらないから。
そんな前から
なの？うん、そんな前から変わんないよ、もう。
ああ、それは、しょうがないな、あの時代から始まったや
つ。そう、で、それを、そう、で、それを無理くり対応させたけど、もう対応しきれないっす、みたいなことなんだと思うよ。うん、
だから、ベースをアンドロイドにしとけば、まだやり
終わった。そう、やり終わったんだよ。
かもしれないのね。
そうそうそう、そう、と思うね。
うん。
あの、ぜひ。
チップが独自だったんで、アンドロイド動かないんでしょ。
そうそうそうそう、うん、そういうのもあるんだと思うんだけどね。でも、もう頃合いだよっていう気はするから。
うん、
本当に考えとけ。ぜひ、T コネクトすげえ使ってますっていう方、お知らせください。はい。それとね、もう一個ね、今週買ったのが、
うん、
LG の、スマートモニターなるものを、
うん、
買ってみたんです。
は
あ、これスマートモニターなんぞやというと、
うん、
要は、LG だから、
うん、
WebOS が載ってると。
は
あ、
だから、要は、Fire Stick TV 内蔵みたいなもん。
うんうん
うん、
WebOS 版の、がもうモニターの中に組み込まれてると。で、スピーカーもあるし、
うん、
で、パソコンにはタイプ C 一発で繋がるし、
うん、
っていう仕様のモニターなのよ。
うん、
で、これ幕開けでかなんかであって、ああまあ、ちょうどいいから買おうと思って買ってようやく来たんだわ。
うん、
で、初めてこの WebOS、
うん、
LG さんの。もともと、パームかなんかの OS から変形してるのかこれ。
パーム？
なんかそういう歴史らしいよ、WebOS って。
へぇー。
で、それを最終的に、LG が買い取ったのか？
へ
ぇー。で、LG 系のテレビとかのスマートテレビとかさ、
うん、
は多分この WebOS っぽいのよ。
ほうん。
正直、Fire Stick TV のがいいです。いや、最低限さ、YouTube とか、ネットフリックスとか、
うん、
その辺は一通り準備されてるのよ。
うん。
うん。
まあ、それだけって感じかな。
うん、
なんか、まあ、ちょこちょこゲームとかもあったりするみたいなんだけど、
うん。
まあ、それだったら、Fire Stick TV の方がいいじゃんっていう感じかな、うん、なんか。
そっか。
うわ、まあ、ウェブオーエス、これ以上増える感じもしないしね、ウェブオーエスに。まあでも、LG ってある程度シェア持ってるから、テレビとかで使われてる率高いのかな、スマートテレビとかで。
どうなんだろう。
いやー。一応これ、ウィキペディア見ると、うん、最初は確かにパームの、
うん、
で開発された。
そうだよね、スタートはね。
うん。で、なんだヒューレットが持ってたのか。
ああ、そうそうそうそうそう。
あ、パームがヒューレット傘下になった時点でパームが作ったからヒューレットのものだったの。
なるほど、なるほど、
うん。で、そのヒューレットの事業から、事業部を LG が買ったよと、2013年だから11年前に。
ああ、そういうことなんだ。
そういうことらしいですね。
うん、
で、だからなんだ。で、WebOS 見るとなんか、2010何年には LG は WebOS を用いたスマート冷蔵庫を発表したとか。
うん。
なんかそういう家電にも入れてるらしい
ですね。そうなんだ。
どうなってんだこれ。
もう冷蔵庫に入れるってパンチあんな。
ちょっとそのウェブオースが入ってる LG の冷蔵庫は興味あんな。ちょっと。
どうなんだ。
何をどう動くんだろう。
ネットフリックス見れるのかそれで。
見れるんですかね。
わかんねえけど。
あの扉の前のところで。
まあまあ開発環境として便利がいいのかもしんないよね。わかんないけど。
ああ、一応 WebKit みたいなので開発できるのか。
うん、じゃないかな。だから。
SDK もあるんだ。うん。一応開発環境はあるんだ。
そうそうそう。だからそこが便利いいって。だからまあ、トヨタ最低でも WebOS にしろ。
そうっすね。
最低でも。
最低ラインここですよね。
うん、あの、それだとまだ許せるのよ。
まあね。
いや、だからさ、WebOS で、その、いろんなアプリが入れれるっていうことはないわけ。うん、まあ、基本は揃ってるし、うん、パッと使うには、まあ別に構わないのよ。
うん。
で、さらに便利いいのが、エアープレイとかがもともとその WebOS によって内蔵されてるから、
うん、
フル HD だと、同じ、うん、だからネットワークにぶら下げてりゃ、
うん、
何にもなく、ポンとエアープレイできるのよ。ケーブルも何もなしでね、当然、
うん、
だからそういう意味では便利いいの、
うん、
だから、いいですね、便利がいいんだか悪いんだかみたいな感じね。
うん、
で、そのなんだろうな、で、このスマートモニターのリモコンも微妙に Fire Stick TV 系に似てるのよ、
うん、
似てるんだけど微妙にボタンが違うわけ、
うん、
で、もうめんどくせえから、WebOS が乗ってて、そういうもうあるんだけど、
うん、
Fire Stick TV をつなげて使ってるわけ。そうすると、リモコン混乱するのよ。だから知らずにこの、なんていうの、リモート、だからスマートモニターのリモコン持ってて、
うん
う
ん、
YouTube 見てて、うん、あ、そうだ、仕事しよう、モニター切り替えよう、ピンってなんか押すと、
うん、
あの、スマートモニター側の、あの、なんだ、その、リモコンを間違って押してて、
うん、
で、YouTube 見て仕事しようと思って押したのに、なんか、Netflix が始まるみたいなことが起こっちゃうわけ。その、おぉ、なんだみたいなことになるんだよ。だから、便利がいいんだか悪いんだかって感じだね。あの、素直に、Android TV 系が乗ってるスマートモニターがいいと思います。その。
そうですね。
うん。
確かに、ね。
この WebOS は、なんか微妙です。使ってみましたけど。
うん。
便利は決して悪くはないし、そういうの持ってない人は、まあ、で、せいぜい Netflix とか、うん、そういうの見れるといいっていう人なら向くけど。
うん。
うん、
俺はもうそこにどっぷり依存してるから、
うん、
例えばバスケットボール TV、バスケットボールライブが見たいとか、
うん、
いろんなアプリワウワウが見たいとか、
うん、
いろいろあるからね、
うん。
それがやっぱ歯抜けになっちゃうんだよね、WebOS だと。
うん、
だからそれだったらもう初めから Google TV 内蔵のスマートモニターとかがあるんなら、
うん
うん、
そっちの方がいいかなって感じだね。
うん、
まあでも、Bluetooth 一本で繋がるとか。
うん。
それとかあれなんだよ。だから、Type-C で繋いでると、
うん。
65W までは給電してくれんのよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、
とかって機能があるから、まあ、便利がいいっちゃいいし。
うん。
でも、WebOS ばっかりにあんまり、ってなるっていうね。微妙な商品です。だから、LG は WebOS っぽいから、
うん、
そこはちょっとうーんって感じはするけどねっていうところだね、
うん
うん、だからこれ Android TV のやつ買えよかったなって今後悔してますけど、
うん、
まあでもあの面白いねって感じだね、
う
ん、うん、まあちょっと高いんだけどね、
うん、
うん、まあでもあのなんていうの今っぽい設計のモニターだなとは思ったね、
うん、
何よりあれなんだよね、うん、あのスピーカー内蔵されてて、
うん、
さらに Bluetooth も内蔵してるから、モニターが。
うん、
だから、Bluetooth でスピーカーもつなげれるし、
うん、
モニターからスピーカーにつながるから。
うん、
で、だから、で、Type-C でつなぎゃ、 ドック的に使えるからね、モニターが。
は
あ
は
あ、もうちょっとドックに振ったものもあるんだけど。
うん。
だから、一応 USB のポートとか全部あって、それが全部認識されて使えるから。
うん。
うん。
だから、もうちょい金出して、もうちょい USB のポートとか多いやつ買えばよかったかな、とかっていうのは、ちょっと思ってかな。
うん。
うん。だから、まあ今っぽい仕様のモニターだよねって思う。だから、モニターにドックが内蔵されてりゃ、俺は文句ないから、本来。
うん。
うん。
したらすげえ便利じゃん。
うん。
そうですね。
うん。だから、USB のポートも6個ぐらい、ね、Type-C のポートが4個。うん、普通の A のポートが6個ぐらいあってくれるやさ、
うん、
すげえ便利いいんだけどって思うんだけど、
うん、
そういうものもちょっと高いけどあったりはするんだよね。
うん、
うん、なのでまあまあスマート TV、 まあ今からこういう感じに、まあちょっと高いけどね、
うん、
こういうのあると便利いいよねっていうのはちょっと思いました。
うん、
ウェブ OS 残念っていう感じです。はい、一度使ってみてください、ウェブ OS、うん、はい、ちゅうことかな。じゃあ、タロキン行きましょうか。う
ん、はい。
はい。
前回、あれは、ピコ4のね、ピコ4の話をしたときに、メタクエスト 3S が出るかもってみたいな話をしたんですけど、
うん、
やっぱり発表されまして、メタクエスト 3S。
うん、思いっきり出てきたね。
うん。128GB 版で 48,400 円ということで5万円切ってきましたね。
これいい値段設定だよね。
うん。で、基本的に、メタクエスト3と、CPU 性能とかその辺は一緒なので。
なら一世代古い感じの CPU な感じ、
うん、いや、3と一緒だから、3の廉価版で、うん、その、レンズとかあの辺をちょっとクオリティを下げて
る。ああ、そういうとこなんだ。
見え方の歪みとか、解像度とか、あの辺を下げてるけど、処理性能は同じだから、メタクエスト3で動くゲームは全部できますよっていう体ですよね。
でも、なんだっけ、ゴーグルつけながら外を見る画質があんまり良くないとか。
ああ、まあ、その辺がちょっとね、影響するかもしれないですね。
ああ、なるほど。歪み
があったりとか。
と
はいえ、まあ、初めての1台だったら、もうほぼこれ以外おすすめることはないかもしれないなっていうぐらいの。
そうだね。
品格と内容なので。
うんうんうん。
うん。で、と同時に、もともとあったメタクエスト3も値下げしたのか。128GB 版なくなったんだけど、528GB 版が 96,800 円から 81,400 円だったのか。
ああ、なるほど。
うん。ということなんで、でも、メタクエスト2は消えたから、もう、廉価版は安いのを買いたい人はメタクエスト3を買ってくださいよと。
なるほど。
で、うん、古機能は欲しいというかね、うん、もう一個上行きたい人はメタクエスト3をちょっと値下げしたんで、そっちを買ってくださいよっていう、うん、そういう感じになってきてますね。
あー、これ 3S は売れるね。
かなり出ると思います。
出るね。この値段だったら。
うん。うん、
はじめの一台としてはギリギリいけるよね。
うん。
だから僕もピコ4を買った時はあれギリギリ5万円切ってたんですよね。値上げしたから。
ああ、なるほど。
だから本当にこの値段帯だったら行ってもいいかっていう感じだったんで、
うん、
買ったんですよ、あの時は、うん。うん。なんでまあ、ちょっとこれは決定版かなっていう感じで、
ね。そうだね。
うん。というので多分今年後半クリスマス商戦とかにはかなり台数出そうな感じがします、
ね、するわ。
うん。で、やっぱね、もう大体どこも基本的にはまずメタホライズン OS か、
うん、
メタが出してるやつ、
うんうん、
まあこれベースでゲームとかアプリ出してくるときもまずはこっちから出してくるし、
なるほど、
うん、で前ちょっと前これルンルンで言ったかもしれないんですけど、ね、ライセンスしてるからマイクロソフトとかファーウェイとかあの辺もホライズン OS で出してくるんで、メタ互換の OS で出してくるので、うん、
なるほど、
うん、ちょっとまあこれはまあ派遣決まっちゃったかなという感じの、
そうだね、
うん、
うん、
のが出てきたので、
うん
うんうん、まあちょっと興味のある方はもう店頭に10月からか発売は、
うん
うん、発売は10月15日だからまだ出てないんですけど、うん、気になる方はねちょっと店頭で手に取って、で、まあ、気に入ってば、買って、
うん、
VR の世界を楽しんでいただければいいんじゃないかなっていうことなんですけどね。うん。
だから、だからやっぱ見え方がちょっと良くないぐらいなのかな。
そうですね。
カメラがってことはやっぱり外向きのカメラってことだよね。
多分そうですね。どこを避けたんだっ
け。だろうね。
違うのは、ディスプレイが、視野角とかその辺ってやっぱ映像に歪みがあるかないかっていうところ。
なるほど。
レンズの、反撃レンズを使うか使ってないと。それとあと目の幅の細かい調節とかはできないよと。
ああ、なるほどね。
3はできるけど、3S はそこら辺の機能は省略されてるよと。だから、目とレンズ周り、その辺が省略されてるって感じですね。
なるほど。
で、処理チップとかメインメモリは同じなんで、まあ、処理性能としては一緒です。
一緒だっていうことね。
なんで、まあ、少なくとも VR の世界で閉じて使ってる分にはほぼほぼ、両方持ってて比較しちゃったら確かに、あれと思うかもしれないけど、
こんなもんと思うや、こんなもんっていう。
多分全然不思議、
だろうね。
できると思いますね。AR になってくると、まぁちょっとわかんないけど、真ん中は、正面はいいけど、横になるとなんか歪んでるみたいなことになるかもしれないけど、まぁあとはその目の幅の調節ね、これがまぁ、合うか合わないかで、ちょっと自分合わないから、また書いてる3じゃないと合わないとかですね、あるかもしれないけど、まぁその辺が、まぁうまく合わさればというかね、条件が合えば、これはかなりお買い得。
これ厚さとかもそんな変わんねえのかな。
ああ、そんなに変わってないんじゃない？
じゃあ前のクエストよりもちょい薄くはなってるけどっていう感じだよね。ま
あ、そんなぐらいじゃないんですかね。基本的な形とか形状とかベルトとか変わってない。
ない感じがするよね、これ。
そうですね。一応あれか、公式ページに行くと比較ページとかはあるのか。なんで、まあ、細かい違いとかはね、その辺で見てもらうとっていうところはあるんですが。なんで、まあ、そっか、リフレッシュレートが、なんか 3S だと 90Hz と 120Hz しかないけど、例えばメタクエスト3だと72、80、90、120とか、リフレッシュレートの処理が違うとか、
あるとか、なるほどね。
やったら水平の、度合いが、ちょっと狭いのか。メタクエスト3は110度だけど、3S は96度になってるとか。
なるほど。
縦もちょっと6度狭いとか。あとやっぱパンケーキレンズ使ってるか使ってないかとかそういうとこですよね。その辺のところでコストダウンしてますよ。
なるほど。まあでも初めの1台としてはこの価格帯で、このぐらいの性能で出るっつうのはまあ決定打だね。
まあそうです
ね。いい頃合いだと思うね。
なんで、まあね、前回言ってた通りの、噂通り出てきて、で、しかも手に取りやすい価格でね、出てきたっていう、まあ、初めて使う方にはおすすめかなと思うんですけど、で、あとちなみに、まあ、これと前後してて、こっちの方が後なのか、先なのかわかんないけど、ちなみにもうちょっと高い方、割と高い方で有名なのは、この HTC の、HTC Vive っていうのがね、割とメジャーなんですけど、Vive Focus Vision か。こいつは14万円ぐらい。で、これが、まあもちろん、片目あたりが、2448×2448 とかね。で、解像度高かったりとか、あとは MR モードもあるんで、まあ、スルーで見ながら、さらに映像も出せるとか。あと、視野角両方100、最大120度までありますよとかね、さっ
きの。クエストよりさらに広いのか。
広いですね。で、まあ、CPU はね、スナップドラゴンの XR2 っていう VR 用のやつを使ってますよとか、メモリ12ギガとかね、これもさっきは8ギガだったから大きめか。で、あと、これはね、いろんなトラッキングセンサーがついてて、アイトラッキングカメラがあるんで、目で見て、そこを見たところを撮影できるとか、そんな感じなのかな、きっとこれは。
へぇー。
あと、フルカラーパススルーカメラのプラス 2G センサーとかついてて、 まあこれ本体だけじゃできないんですけど、いろんなものをつけると、うん、体全体をこうアバターに反映させ
る。ああ、なるほど。
できるんですよね。まあ先週言ってたピコフォーウルトラもあの二つ
選択。うんうんうん。足だって言ってたよな。
っていうのがあったんですけど、うん、まあこれはまたバイブトラッカーっていうのが別にいるんで、うん、でしかも最大5台までつけるんだったから一機あたり。
へ
え、うん。で一個確か3万とかくらいしたんで、うん、高いんですけど、もしあのお金に余裕のある人はあの最大数買って最大数体中につけたら、うん、より一層体全身の動きがアバターに綺麗に反映されます
よ、ね、うん、
であとこれも別になんだけど、バイブフォーカスシリーズのフェイシャルトラッカーっていうのがあって、
うん、
要は顔の表情をトラッキング
する。ああ、なるほど、
うん、
だからこいつをつけるとあの VR チャットとかでアバターがあの自分の表情をその通り反映してくれますよとか、うんうんうんうん、いうことができるんですね。
ビジョンプロにもなんか似たような機能あるよね。
ああ、うん、ビジョンプロはね、もちろん、まあ、うん、金額のやつなんで、うん、もちろんね、そういうことやってると思うんですけど、うん、まあ、いわゆるその、まあ、VR、MR の、ヘッドセットの高級機の世界だと、大体こんな感じで、さらに、そういうオプションをつけるとどうなんだ。
なるほど。
トラッカー5個で15万になって、うんうん、あとフェイスチャルトラッカーがいくかわかんないけど、うん、まあ40万ぐらいいくらかみたいな、うん、世界にはなっているけど、まあ凝ってやってる人たちはこれぐらい揃えてやってるって、
ね、なるほどね。
そんな世界になってますね。
アップルのビジョンプロもやればいいのにね。トラッカーはだからアイウォッチ、あのアップルウォッチを買ってくれっていうので、あのアップルウォッチ最大10台つけれますとかやればいい。
いや、それだったらあの、ああ、まあそうか、うん、そうですね、何かしら、うん、それはありか。
したらもう足にも全部アップルウォッチつけて、やると全部反映されるってやればいいのにね。
まあまあ、そうですね、うん、まあ、将来的にはまあアップルウォッチじゃなくて、
なんか出してくるだろうね。
まあ、出してくると思います、うん、まあ、ピコがね、1個1万円で出せる感じなんで。
うんうんうん、
うん、全然出てくると思うんですけどね。うん、一応まあなんだ、ハイエンド、まあもっと高いのは20万、本体だけで20万以上とかなまったりするけど、
うん、
まあそこまで来ると逆にマニアックな世界になってくるんで、うん、まあせいぜいこの HTC Vive ぐらいまでがまあ一般の人が買いそうな範囲っていう感じになってく
る、ね。なるほど。
うん。で、まああとこもう一個、まあこれはまあおまけみたいなもんなんですけど、うん、ロジクールがこの VR、MR 用のペン型デバイスっていう MX インクっていうのを、うん、まあ、海外でリリースしたってことで、
うん、
メタクエストシリーズに対応してるんですけど、うん、要は VR の世界でペンを持ってこれを書くと VR の中で絵が字が書け、線が書けますみたいな。
面白いね、
うん。
ペンデバイスを出したそうで、
うん、
130ドルだから約1万9000円か、
うんうんうん。
まだ日本発売発表されてないんですけど、うん、こんなのも出てきたんで結構そうすると、なんだろ、今までだったらコントローラーでこううまく絵を描かなきゃいけないとか、あったりすると思うんですけど、
うん、
絵が好きな人なんかはもう VR の世界でずっと部屋に閉じこもって、そこで VR の中で絵を描いてるとか、イラスト描いてるとか。
そうか、そのソフトの作りによっては、ペンタブの代わりになる可能性あるのか、
うん、あ、まあできるでしょうね。
だよね、見ながら。うん、だから実際の、その、うんねえ、うん、外の映像の中にノートみたいなの出しといて、うん、書けば実際に書いて見えるだったら。
うんうん、
そうだよね。ああ、面白いね、
うんうんうん。だから、逆に言うとこういうの被ってれば、タブレット持ってなくても持ってる感に。
うん、そうそう。
できるってこと
だよね。できるってことだよね。
そう、そういうことですよね。うん。って考えると、いろんな可能性があるわけですよ、やっぱり。
そうだね。
そう。
それはちょっと面白いな。だからやっぱこの辺のインターフェースとともに、この辺のインターフェースをやっぱフルに活かしたエンターテインメントをどう作るかだろうね。
うん、まあそうですね。
うん、
で、まあこのロジクールのペンの、紹介がページの中では、うん、なんかおじさんが靴に向かってなんか書いてるようにやってますけど、
うんうん、
まあこれは実際は何やってるかわかんないけど、例えばなんだ、VR チャットとかのアバター用に、その VR チャットの中で、 架空の靴を作ってデザインして売ってるとかそうかもしれないですけど、そのために実際の靴をなぞってるのかもしれないんですけど、
うんうん、
まあ、そんなようなこともで、実際それでお金で売り買いとかっていうのもやる。
なるほどね。
うん。まあ、そういう一つの世界も出来上がってますからね。
うんうん
うん。うん、まあ、それが今 VR チャットがメインですけど、ひょっとしたらメタが作った方のワールドの方が、
うん、
将来的には上回るかもしれない
わけですけど、うんうん
うん、まあ、そんなような楽しみ方を日々してる人がもうかなり世の中にはいるという状態になってるので、
うん、
まあ、これで一層、まあ、入ってくる人も増えるだろうし、まあ、あと、このペンデバイスっていうのが面白いので。
そうね。だから、ペンにとらわれずに、こういうのをいろいろと作って、うん、なおかつ、その、ソフト的にもそれを網羅すると、みたいなやつが出てくると。
うん。
まあ、この値段で、まず一発目のやつ買えるのはでかいね。
うん、でかいですよね。
うん。
うん。なんで、まあね、ちょっと興味ある方は、ぜひぜひ、ね、検討してもらえればいいんじゃないかなと。
そうね、ギリギリだから、このメタクエストの安い方だと、うん、まあ、いけなくもないかっていう値段になってるもんね。
う
ん、
そうですね。
うん。
うん、あともう、確かメタクエスト3の時点で、複数ディスプレイ出せるとかなってたはずなんで、
うん、
パソコンつないでパソコンのディスプレイに2個とか出せるんじゃないかな、きっと。
あ、それもでかいよな。
うん。なんで、割とその実用的にも使えるっていう部分がだんだん増えてきてるとかあったりするし、
うん、
まあ、それこそなんだ、まあ、これはみんながみんな持ってなきゃいけないけど、それこそ今だったらメッセンジャーと音声だけでやってる打ち合わせを、うん、VR チャットのどっかの部屋に詰まってみんなで、姿形見えるっていうか、まあアバターだけど、アバターが見える状態で、うん、話し合いするとか、そういうのもね、うん、できるし、まあ、そこの中で、普通にボードゲームとかやってる人もいますけど、
うん
うん、
まあ、そんなようなことも、まあ、やってる世界はあるので、
うん
うん、なかなか、ね、面白くはなってきますしね、人が増えてくると、まあ、いろんな使い方が出てくるんで、
うん、
うん、またまた、まあ、まあ、これはまた、Apple Vision Pro とはもっと別の方向性ではあるんだけど、まあ、こっちの方もぐいぐい伸びてて面白いよ。
そうだね。まあ、だからそうやって考えると、ビジョンプロがいまいちやっぱり、ダメだね。ダメだっちゅうか、
うん。
やっぱあれがフルに活かせる何かを早く出さないと、
うん、
あの強気な価格にした意味があんまりないよね。
うん、
このまんまだとって思っちゃうよね。うん、
まあそうですね。うん、だから普通の VR ヘッドマウントディスプレイでできることがだんだんこう、アップルがやろうとしたところに近づいていくっていう。
そうそうそうそうそう。
その割には値段差が詰まってこないっていう、ね。
そう。で、そのビジョンプロだとこんなことができるんですっていう、決定打がほぼない感じっていう。う
ん、まあ今んとこな。
うん、気がするよね。
うん、
空間なんとかみたいなのでお茶濁してても、この金払ってこれっていうのが正直な感想だもんね。
まあそうなっちゃいますね。
うん。
そう。なんでまあ、一応なんで噂ではなんか、次期版は M5 使って、次期モデルで買ってもっと安いモデルを、ね、作ってるじゃないかみたいな話が出てる、
うん。まあまあ当然そこを迫られるよね。うん、このまんまだと、
うん。うん。なんでまあ、来年、再来年ぐらいには何か出てくるかもしれないんですけど、
うん。
うん。その間に、こっちの方の世界の追い上げはなかなか、みんな頑張ってるなって感
じですね。そうだね。
うん。
まあ、5万はいい線だな。5万前後で買えるっていうのは。
うん、そうですね。うん、だから5万でこれが買えて、あとはコンテンツ側が、それこそね、BG がよく言ってるスポーツコンテンツだとか、
うん、
まあスポーツゲームでもいいけど。
まあゲームはもう、うん、メタクエストはまあまああるっぽいじゃん。
まあまあ、ありますけどね。
うん。そのバーチャルじゃないにしろ、
うんうんうん、
いろいろあるのはあるから。
ありますよ、
うん。
そうですね。うんうん。まあ、あとはこれを、逆にこれでうまいことメタクエスト側がデファクトスタンダードになっちゃうと、
うん、
参入しやすくなってくるっていうか、
うんうんうん、
もうメタクエスト3用にアプリ作ればいいやな、
そうだね、そうそうそうそう、そこで大きく儲けれるっていう市場ができちゃえばね、うんうん、
そう、今までは結構 OS みんなバラバラで作ってたから、うん、どこを焦点に作ればいいか、
うん、
メタだけ作ってもちょっとユーザーがみたいなところがあったけど、うんうん、逆にこれで他の OS が排除されてメタホライズン OS がもうほぼ9割方みたいなことになっちゃうと、うん、逆にそういう周りが入ってきやすいですからね、
うん、
やっぱこれはもう早くこの OS が事実上統一されちゃった方がいいんじゃないか
と思うね。それはユーザーのメリットは上がっていくよね、
うんうん、そうなんですよね、
うん
うん、
まあここの覇権争いどうなるかだね本当に。
そうですね、
あの完璧に、うん、だからアップルとソニーやらかしたな。
うん、
うん、ソニーも遅かったな。
あ、遅いよね本当に。
あ、そうです
ね、せっかくゲームのあんだけ広大な質の高いコンテンツがあんのにね、
うん、
もったいねえな。で、うん、そうだよね、入り口になる可能性全然あったのに。だから、うん、意外と、任天堂が次あたりやってくんじゃねえかなって気もするんだよね。皆さん忘れてますけど、もともと VR やったの、任天堂だからね。
そっか。
大昔あったじゃん、あの、VR みたいなやつ。
うんうんうんうん。
ワイヤーフレームだけど。
うん。
なんかあったの、確かに。
あったよ。
うん。
あの、スイッチぐらいで、
うん。
あんな感じになってきたらバカ売れする可能性は出てくるかなって気もするよね、なんか。
で、任天堂の場合、そのね、そのスイッチですか、その何、実際の体を使ってやるゲームの類が、
うん、もうあるからね。
いっぱいあるから、
そう。
そっち側からさらに、あと VR ヘッドセット作りましたみたいなも、
そうそうそうそうそうそう。
もう最初から全身トラッキング当たり前でみたいなのが、
そう。
格安で出てくるかもしれない、ね。
可能性はあるじゃない。
うん、その可能性は考えられますよね。
それと、そこに親和性の高い、その、ゲームとかがあるじゃん。
うん。
うんうん。
そこがパカーってハマったら可能性あるよなって気はするよね。
あ、でもやるんだったら早うちにやらないと。
うん。
ってなると、うん、もう追いつかない可能性あるから、
うん、
どっかを買うしかないっていう、
ね。まあね。
その体力はあるのかという。う
ん、まあその、京都の会社にその感じがあるのか微妙だけどね。
うん。
うん。
手は思うね。いや、でも、そうだね。もしかしたら、任天堂がっていう可能性は、俺ちょっとあるんじゃないかなと思ってます。
可能性はあります
よね。うん。完璧に、だから、その子供向け風に振ってるっていうかね。もうスイッチなんかもその典型じゃん。
うん。
そうですよね。家庭向けですね。
うん、そうそうそう、うん。で、あくまでも中のコンテンツも、それベースに作り上げてる世界だから。
ファミリーベースのやつですもんね。
そう、だからやりようは逆にあるんじゃないかって気はするよね。
ああ、だから任天堂ワールドを使っちゃって、ファミリーで楽しめるワールドを作っちゃう。
そうそうそうそうそうそうそう。
で、そこの中でゲーム遊べます。
そうそうそうそう。
ああ、それはありだな。
じゃない。
うん。うん。
で、それこそマリオカートが VR とかでできるってなったら、もうバカ売れすると思うのよ。うん、
でしょうね。
うん。
うん、それはいいな、確かに。
だろ
う？
で、まあ、もともと、スイッチ系ってさ、その、うん、ゲームの質は高いんだけど、
うん、
その、なんていうの？映像処理としては、すごいチープじゃん。
まあね。
でも、しっかりゲームとしてバランスするから、
うん、
その、高性能で高画質っていうところとはちょっと違う路線を持ってんじゃん。
うん、
それがさらに VR ゴーグルゲーム向け、
ああ。
になるんじゃないかなって俺は思うのよ。
うん。
ああ、そうか。あの解像度ぐらいでいいやってしたら VR ゴーグルがだいぶ安くできるから。
そうそうそう、そういうことそういうこと。
ああ、そうですね。
で、作る側の負担も少なくて済むじゃん。
うん。
そうですよね。うんうん。
だってあの、うん、ゲームのなんだっけ、あの、リンクが出るゲームなんだっけ、あの、ロールプレイングがあるじゃん、任天堂でバカ売れした、うんうん。あれなんかグラフィックすげえチャッチーのよ。でもゲームとしてのクオリティが異常に高えの。
うん、
だから、その、映像のクオリティの高さとゲームのクオリティの高さは別だなって知らされるのが常にスイッチなのよ。
そうですよね。
うん。
そう、画質上げりゃいいっちもんじゃない、ね、
そうそうそうそう、ね、
そうそう、う
まくデフォルメしてその世界を成立させれば、
うん、
全然これでもありだなって知らされるのがスイッチなのよ。
うん、
その手法を VR に持ってくるとすげえ向くと思うのよ、俺は。
そうです
ね。うん。
ありですね、それ
は、
ね。
だろ？で、マリオカートとかビンビン360度出てきたら、
うん、
超面白いと思うよって気すんじゃん。
気持ち悪い。
そうです
ね。うん、俺酔うと思うけど、1ゲームやったら、えってなってる気するけど。
どうするあの、バナナとか踏んだ
ら。ほ
ん
で、くるくる回ったらもう、えってなってるよね。でも、それがあのグラフィックだと可能じゃんね。
うん。
って思うから。
なるほどね、うん、そこを勇気を持ってそう触れるのかね。
うん、新任天堂さんがね、今から。
そうそうそう、
うん、そうです
ね。うん、でも可能性はちょっとあるんじゃねえかっていう期待はしたいよね。
うん、
じゃあまあそうなったら面白いね。
うん、
うん、まあでもそのまあ VR ゴーグルと呼ばれてるぐらいの大きさの時にそこまで世の中に浸透するか、グラスっていう呼ばれるぐらいまでいかないと世の中に浸透しないのかわかんないけど、
うんうん、
どっかでは多分任天堂もそう俺をやってこざるを得ない
と思う。なってくる気はするよね。
うん、多分そうなると思うんですよ、きっと。うん、だから多分まあどっかのタイミングで何かしらで入ってきそうな気はするんです
よ、ね。するけどね。
うん。
まあどうかだね。まあ、
ね。楽しみですけどね、
う
ん。
そうだね。まあでも、くしくもこのね、うん、クエストの一番安いのと。
うん。
それからこのビジョンプロの最高級と。
うん。
ここが今から熾烈な戦いになると。
まあそうですね。
いうのはちょっと見どころだな。
そうですね。来年どうなっていくのかね。
うん。
楽しみですね。
はい。
うん、
まあ、ということで、今週はこの辺にして、来週もできるのかな。
来週
はまだ。あ、っていうか来週もできるけど、再来週もできるんだね。あの、平日だから。
あ、そうだね。
そうか、週末じゃないんだっけ、
そういえば。そうなんだよ。平日だから、あんま関係ないんだよ、今回。
うん、
そうだった。
うん。
そうでした。
なので、あの、普通です。はい。11月まで普通にできそうです。
うん、
何かなければということで、
うん
ね、
うん、
今週はこの辺にしたいと思いますということで、お届けしたのはビジェと
コロンと
タロケンでした。
はい、じゃあまた来週です。